当に美しい賛美を感謝いたします。糸高きところには栄光、本当にその言葉、私たちは大切にしなくちゃならないと思いますし、マザーテレサの言葉ということで思い出しますのは、マザーテレサが、皆さん愛という言葉がありますが、愛の反対は何でしょうかって問われた時に、彼女が答えたのは、愛の反対は何でありましたでしょうか。無関心なんだということなんです。私たちはその日常生活の中で愛ということを感じ、そして無関心ということにももう一度私たちは考えてみなければならないんじゃないかと、まあ、そういうことで今の賛美を私は本当に心から感謝いたしたいと思っています。実は今日のお話は日常生活というふうな中で神様というふうなものとどう関わっているか、そして私たちはまたこのように教会で神様を賛美する場を持っている、それはいかに関係しているのかなということをですね、今日のお話の内容にしたかったわけでございます。日常生活、皆様もそれぞれ日常生活があられると思います。で、私は考えてみますと、日常生活と、まあ、家庭もありますけれども、外へ出ると言いましたら、だいたい日常生活と言ってもですね、こう考えてみたら不思議なものだなと思いまして、私、今大学、まあ小学校からずっとこう学校に行っておりまして、で、大学のまで、途中、まあ大学の、大学院におるときに、教師になりなさいということでですね、教師になって、実は教師になって36年なんです。で、また、こう小学校からずっと大学まで学校何年行ってるのか思ったら56年。私今62歳で、62歳のうち56年も学校、これが日常生活と言えるのかという今日のお話もですね、そこではちょっと矛盾も感じるんであります。私の友達はこういうふうなことを言いましてですね、私の高校時代の友達に弁護士がおりました。で、彼がいつも私に言うのは、まあ、君は浮世離れしてていいよ。うん、それが彼らし、君らしいんだよ。浮世離れしている人は全然その世間と合ってないなんてこう言われるんであります。もう同窓会行きましても、もうあれですね、もういろんな話をしても、はい、もう教授はもうそれで結構ですとこういうぐらいでございますけれども、まあ、そういうふうな日常生活かもしれません。もっと言えばですね、今の日常生活というのは、その36年している教師の中の日常生活だと思います。特に、まあ私実は学校、3つ目、今まで学校で3つ目なんです。本来、最初鹿児島大学というのがいまして、次、広島大学というのがありまして、そして、関西大学で今ご紹介って関西大学、これは私、母校に帰ったわけですけれども。で、考えてみましたら、広島、鹿児島、広島と三育の教育と実にうまくこうパッとマッチしているというのが嬉しいなと思ってですね、思ったりもするんですけれども、その、生活の中で特に今の関西学院での毎日のお話をですねちょっとして、それと私たちの信仰というものと考えてみたいと思っているんです。大学ですから、大体何をしているのかというと、まあ、講義というふうなものが大事であります。で、講義って言いましてもですね、一つはゼミナー、小グループの研究かもしれません。これは学生もこういう研究をしたいということで集まってきます。で、私のところで研究をするという。まあ、みんなでいろいろな資料を出し合って、そしてこうかな、こうかなってやってるわけですから、ちょうど小グループで教科研究をしているようなものと同じかもしれないです。それと、もう一つは講義というのがございまして。まあ、講義というのも40、30人、40人の時からですね、今年あった中で一つは1500人というのがありましてですね。まあ、1500人も来ません。大丈夫ですか。部屋は500人しか入らない部屋になぜか1500人という不思議な講義なんですけれども、ちゃんとそれでこと足りるというのが大学の面白いところなんですが、まあそういうふうな中でですね、1500人の講義もあります。大体私300人、200人から300人の講義っていうのは普通でありまして。 で、もうちょっと言いますと、まあ、おそらく今日こうして、まあ、こういったのはこういう形であります。同じようなもんですけれども、学生が見るとびっくりすると思うんです。というのは私はこんなに一つのところで落ち着いてですね、講義をするということはまずありませんで、ピンマイクを差しまして、この辺をザーッと走り回って、こうやってやらないかんわけでありまして、やっておりましてですね。で、その時に、まあ若い時なんかよく教団からも何回か落ちたことあるんですけども、これ非常に危のうございましてですね、こう、何もなしにこうやってドーンですからね、学生はびっくりするんですけれども、はい。走り回りますと非常に危ないんですけれども、まあそういう講義をしておりますけれども、大人数の講義でして、じゃあどんな講義をするのかと言いますと、例えば一つ言いましたら、今持っているので、美学芸術学、まあ、美とは何か芸術とは何かというものですけれども、それにもう一つって概論というんです。つまりそれについての、まあ一番ガイダンス、まあご案内という科目でございますね。まあそういう科目ですから、美とは何か芸術とは何かということもありますし、芸術と宗教なんてこれ大事なことですから、これは私は毎回2回ほどは必ずその講義をします。もっと面白いのは芸術とスポーツというのがあること。芸術とスポーツどう関係してるのかなっていうような感じするんですが、その講義で私の講義の中で一つ特徴はですね、というのか200人でも300人でも出席と、で出席カードを配るわけ、私には配れませんから、助手の方に配っていただいてですね、で書いて、でその実は面白いのはちょっと裏に質問とか意見とかあったら書いて、いつからそれ言いもしないの書くんですね。でそれをいろいろ質問があったり疑問があったりすると、次の週の最初にそれについてお話をするということです。その時によく出てくるのに、こういう質問ではなくご意見というの、学生からの意見、こんなもの、先生の出席の取り方ですが、講義の終わりの頃、まあ大体終わりの30分ぐらいに出席取るんです。終わりの30分ぐらいに出席取りますが、あれはおやめください。なぜか、出席カードのみを受け取る学生が後に入って入ってきます。不公平ですから最初に配ってください。とこうやって。難しいね。で、その時言うんですけどね。まあ、最初に配ったらどうなると思う？はぁ、って。最初に配るとね、パッと出席カードを作って、ほんで他人に預けてスッと出ていくんだから、スッと横にいると他人がスッと出ていくわけでございます。それはあんまよくいいことではないんだけれどもね、って言うんですね。でも、ここで大事なことは、不公平です。確かにそうかもしれません。講義というのは、みんながこの目的を持って聞くわけですから。ね、初めから聞いてくださるというのは非常に立派なんです。嬉しい。で、途中から来るというのはですね、ある意味では単位を取るため。つまり、印を欲しがるため。そういうふうになるのかもしれません。ね。困ったなと思うんです。でもその時に必ずする成果は、私はいつもやるのはあれですね、マタイの20章でございまして、もうこれはもう得意中の得意でございまして、何かと言いますと、あれですね、これはブドウ園の労働者の例えという例の有名な話で、後から来た人も最初の人も同じ賃金を払う、これは非常にあれですね、不公平ではないかというこう出てくると、まあ例のあの話でございますけれども、まあそれをしたとしてもいいですかっていう、確かに遅れてくるものにはそれなりのね理由があるかもしれないじゃないっていうのが一つと、もう一つは、ここまで皆さん無事に来れるということをね、当たり前だと思ってるけれども、そんなことは当たり前かどうかわかりませんよ。だから、ね、無事に来れたとしたら、喜んであげたらいいんじゃないのって言うんですけれども、それでも勉強しないし不公平。確かに難しいなと思うんです。確かに、それは良くない。勉強しないために来るっていうのは、じゃあどうするのって、これは私の問題なんです。そういうふうなことをなしに、一生懸命講義をして、そして、あれですね、みんなが初めから来るように努力をせないと。神様ならそれできるけど、その辺がやっぱりまだ難しい子なんかなっていう、その未完成さっていうのは、いつも私の心にはあります。まあ、ただ、論外もあるんです。すごい論外は、カードがあり、 配りますね。それと同じカードをどっかの授業であって、それをもう取っておくわけ、何枚か。で、それを私の授業の中にこれ入れるわけですね。で、私ちょっと意地悪ではないですよ。ちゃんとどっかでこう、チェックしておくわけです。この色を変えたり。それにまた引っかかるわけです。これは最悪じゃおってこうでやるわけです。でもそれね、でいつも言うんですね、私もかなり悪かったから、君らのやることは大概のことしてるから、みんな分かっておるからね。で、私の上を行けばそれは許してやると言ってるんですけど、なかなか上は行けないみたいな。こっちの悪事も相当なものだったのかなというふうにしますけれども。でも、そう言いながら講義っていうのは大好きだったんですけれどもね。だからそういうふうに、やはり私たちは不公平ということ。これはある意味で、確かに立派なことなんだが、ちゃんと出るというのは。でも、その遅れた来た人を裁くとか、そういうのもいけないだろうし。で、最初から来てくれる人が、本当に楽しくて来てくださる方がたくさんいらっしゃいます。でも、やっぱり出席だけ、出席するだけというふうな。で、つまらないなという学生もいるわけです。寝るというのはあります。だからその子を何とか起こしてやろうっていうのが私たちなんです。これはどうでしょうか。私たちは、この大学の一コマですけれども、これは教会にも関係しているんじゃないかな。つまり、出席するだけの礼拝の中に私たちはいないだろうか。そうすると私はドキッとするんですね。時々そのようなカッと寝てる時がありますから、こう、あ、これいけないなって。で、この頃はまあ、サンダで、家内はおりますから、あれですけども、サンダーよく一緒におりますと、よくカッと、みんなニコニコとしてますけれども、横で時々足コーンと蹴られるんですね。起きなさい。はい。って感じでありました。まあ、そんなことはまあ余計なこと、まあ、ああ、ちょっと形式ではいけない。で、遅れてきた者への思いやりの欠如ってのはありませんか？そういうものないかな？つまり、神様の愛よりも形式とか、今日読んでいただいたことに関係する立法主義への反省っていうふうなものが私たちには必要なのかなって思うこともしばしばなんです。しかし私は本当に力がありませんからみんなをそちらに向かすことはできない。でもそれを向かすために努力をするということが必要です。授業講義を90分それだけをもってないですね。まあ、ことを足りるんじゃないし、やっぱりそういうふうに努力しようとする。その心だけは失いたくない。やはり私たちは教会に来て、神様の愛を知る。本当に素晴らしいんだ。出席するだけじゃないんだ。そういうふうな信仰というふうなものを私たちは持ちたいと、常々思っているわけです。そして、それが、例えば時間がなかなかあれですね、道路が混んでいたとかいろんな事情があったら遅れてる人を見てふんっとするんじゃない。私たちが講義の時にふんっとするんじゃない。そういうふうな思いやりを持って私たちは決して競争という中にあるんじゃないということ。このことを大切に私たちはしたいと思っているんです。競い合って一等を取るというふうによく書かれますけれども、コリントの第一コリントの9章にありますけれども、その一等というのは一人だけだっていうけれども、それはみんなが一等で、みんなで一等、福音を、ね、そういうふうなものをいただく、共有するという中で、みんなが一等でなければならない。そういうふうに一つ思うんです。これは講義の中です。ただ、感覚に努めまして、非常に嬉しかったことが一つあります。一つということはないんですけど、非常に大きな講義についてですけども、私どもの学校にはチャペルというのがございまして、10時35分から11時5分まで、礼拝の時間もあって。で、そのチャペルでいろいろお話しすることもありますし、そこで私たちは礼拝もいたします。それは本当にありがたいことです。で、実はそういう実利主義の学生であるように、チャペルアワーへ参加というのはだいたい50人。確かに1学年770人いる。そのうち50人ですから小さいかもしれません。でも、それがだんだん、チャペルに出席するという人が、学生が多くなったりすることもあります。じゃあ、そのチャペルで、どんなお話が学生に受けると言ったら変ですけれども、受けるんでしょうかというときにですね、 このお話を何回かいたしました。いろんな学部でもいたしましたし。そして、寮や、寮生ですね。例えば、最近だと、その女子寮でこの話をしたんですけれども、その話というのがですね、それをちょっと紹介してみ、もう皆さんよくご存知の話なんですけれども、大学生がこのお話を聞いて、非常に感動するというお話があります。それをちょっと、その分全部読んでみたいと思います。実はどんなお話か、そんな難しい聖書の話かというと、実はこれなんです。これ、銀の星。この子供のために。この内容を話をしますと、大学生は非常に感動する。その中で一番感動するお話。それをちょっと、年をいきます。メガネが変えなければ見えない。申し訳ないです。この銀の星の一番最初に、お母さんの感情書きという有名なお話かもしれない。まあ、ご存知かと思いますけど、一度読んでみましょう。学生はこういう話。一年の間には楽しい特別な日がいくつも回ってきます。楽しい特別な日、それは一体どんな日でしょう。それは皆さんの年が一つ多くなる誕生日。一生懸命練習して短冊に書いた七夕の日。贈り物をたくさんいただく楽しいクリスマスの日など、こうして数えてみると十の指をみんな曲げても足りないぐらいでしょう。さて、5月にも特別な日が一日あります。それは何の日か知っていますか？そう、母の日ですね。5月の第2日曜日は母の日といって、この日は私たちを赤ちゃんの時から食べさせたり、着せたりして、病気の時も元気な時も、それから寒い寒い冬の日もいつも変わらず、大切に育ててくださったお母さんの温かい愛に感謝し、お礼を言う日なのです。進むさんには、進むさんを大切にして可愛がってくださるお母さんがあります。進むさんはお母さんが大好きで、学校から帰ってくると、お使いに行ってあげたり、お掃除をしてあげたりして、大事なお母さんのお手伝いを忘れませんでした。ある日、進むさんは、お母さんにしてあげたいろいろなことを思い出していました。そして雨漏りを直してくれた大工さんや家の周りのいろいろな用事をしてお母さんを助けてあげるおじさんのことなどを考えていました。ふと何を思いついたのか、進むさんは机に向かって熱心に書き始めました。首をかしげたり、目を天井に向けたりして考え何か書きつけていました。次の朝早く起きた進さんは、学校に行く用意もすっかり済ました後、昨日何か書きつけた紙を大事そうに持って、どこに置こうかとしばらく考えていましたが、ここならば間違いなくお母さんが見ると思って、お母さんの机の上にその紙をそっと乗せて、学校へ出かけて行きました。進さんがあんなに熱心に書いて、お母さんに見てもらいたかったのは一体何だったんでしょう。綺麗な図画だったのでしょうか。上手に書いたお習字だったのでしょうか。いいえ、二つに折った紙には次のように書いてありました。感情書き。一つ。市場にお使いに行きちん100円。一つ。お母さんの肩もみちん100円。一つ。お庭の掃きちん100円。一つ。妹を教会に連れて行きちん100円。一つ、婦人会の時のお留守番ちん100円。合計500円進むお母さんへ。進むさんのお母さんはこれを見てにっこりしました。お昼が過ぎてやがて進むさんは学校から帰ってきました。夕食の時になりました。進むさんのテーブルの上には今朝の勘定書きと500円がちゃんと載せてありました。進さんは大喜びでお金を貯金箱に入れました。その翌日です。いつものように進さんは朝ごはんを食べようとすると、テーブルの上に一枚の紙があります。開いてみると、それは進さんがお母さんにあげたようなお感情書きでした。お母さんの感情書き。一つ。高い熱が出て、はしかにかかった時の看病代。ただ、一 つ。学校の本題、ノート代、鉛筆代、皆ただ。一つ。毎日のお弁当代、ただ。一つ。寒い日に着るオーバー代、ただ。一つ。すむさんが生まれてから今日までのお世話代、みんなただ。合計、ただ。お母さん、すすむさんへ。すすむさんはこれを見たとき胸がいっぱいになって、大粒の涙がもう少しでこぼれそうになりました。そして泣きたくなったのをぐっと飲み込みました。朝ごはんもそこそこに、すすむさんは学校へ急いで出かけましたが、お母さんの勘定書きと、すすむさんの勘定書きと、500円が一緒になって、すすむさんの小さい頭の中をいつまでもぐるぐる回りをしていました。そして、これからはどんなにお手伝いをしてもお金はいらないと思いました。大好きなお母さんのために自分のできることなら何でもしてあげようと思ったからです。たった一人の大事なお母さん。こんないいお母さんを与えてくださった天の神様に、すすむさんは心から感謝しました。こういう話なんです。これ本当に小学生ですね。に伝えるお話かもしれませんけれども、非常にこのお話をいたしますと学生は感動いたします。本当に報いを望まないお母さんですねの進むさんへの愛であります。無償の愛でしょう。もちろんキリスト教の中で言いますとイエスのキリスト教のアガペであります。まあチャペルに来る方はまあ、ほとんどと言っていいほどクリスチャンではありません。彼らにとっては、あれですね、彼女たちにとっては、お母さんという肉親になぞらえているということ。そこで、例えば、下宿生、寮生は、ふるさとのお母さんを思い出す。それもありましょう。そういうふうにもよく、彼や彼女らは言います。しかし、これが神であるということはわかりますし、この話に感動する力を、あの不公平ですという大学生の一部かもしれないけど、その人たちはそういう気持ちを持っているというか、これを聞いた後そういう気持ちになるということが事実なんです。ここなんです。全く無償の愛を体験したことを確認する感動、神の愛につながっているということを、彼らは彼らなりに、彼女らは彼女なりに、理解するわけです。今までの聖書の言葉に関心がなかった人が神、聖書とつながっていく姿っていうのがここにあると思います。神の義、正しさ、神と人間との関係における正しさ、今日あれですね、最初に読んでいただいたあの聖句がそのものである。そして代価を払って買い取る贖いという言葉、このこともこの中に含まれているわけです。つまりこういうことを理解するということはキリスト教の本質、そういうふうなものを理解しているし、今度はもう一つ振り返ってみましょう。この話に感動している、聖書に感動している、これは私どもの大学の学生であります。彼らは決してイスラエルの人でもありませんし、欧米の人でもありません。聖書というふうなものです。その愛の言葉は、世の中の人すべてにこの感動を与えているわけです。つまり、今日の瞑想の言葉でありますけれども、神というふうなものですけれども、神はユダヤ人だけの神でしょうか？異邦人の神でもないのですか？そうです。異邦人の神でもあります。ここなんだ。ある意味ではこれは私たちは大きな伝道というふうなものを担っているんじゃないのかなって思うことがあるんです。ですから今50人の学生がありますけれども、それがより多くの学生に聞いてもらいたいという希望を持ちながら、この学校生活の中にあるこのキリスト教というふうなものに私たちはこう向かうということになるのかもしれません。本当にこれはまさしく教会における姿と一致していないでしょうか。つまりこの 話に大学生が感動する、そういうふうなものを私たちが述べ伝えていっている。そして私たち自身も神様の愛を知る、それをより多くの人に伝えたい。日常生活の中にありながら神様とつながっている私たちがここにいるじゃないですか。その姿は福音を通して心を一つになっているでしょ。それを伝える、私たちには伝道するという重要なことを知っている。先ほど足立長老がおっしゃっていただいたように、真なる伝道ということ、それの一つがここにもありはなかった。そして私たちはその伝道において、ね、その伝えるということにおいてどういうふうな確信を持っていますか。私はいつもマタイの28章で一番最後、マタイでの一番最後のところなんです。あなた方に命じておいたすべてを守るように教えなさい。その後なんです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃっている。こういうふうな信仰と伝道の確信というふうなもの。こういうふうなものを私は日常生活の中で育まれ、そしてその育まれたものの原点はこの教会にある。私たちは教会活動というふうなもの、日常というふうなものを分けるんではないし、もっともっとやはり神様のことを知って感動するという、あのあれですね、後で出席したものが不公平だという実利的なものの考え方のある、そういう講義の中におる人々の中において、そういうふうな感動の種をまいていくことができるんだ。そういうふうなものを一番最初に私たちは何、どこで得たんだろうか。聖書で得た。それは教会で神様の愛に触れたところですから、今日のお話の題でございますが、学校生活の中でこのようにですね、体験するということ、このことはやはり毎週この礼拝に来るということにおいて、私たちは大きく神の愛に、あれですね、こう育まれて、そして私たちはこの毎日を生かされている、毎日生かされているだけではないんだと、それを私たちは今度はまだ知らない、このイエスのことを知らない、この日本の地にあって多くの人に伝えるという、そういう義務が私たちにはある、そういう担うべきものがある。そしてその担うべきものに対して、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃってくださる、このイエスの言葉を本当に私たちの心の中に留めて、そして日常の中に生き、そしてこの教会生活の中に喜びを持ちたいと思うのであります。
ありがとうございました。終わりの賛美歌、希望の賛美歌の152番をご一緒に歌いましょう。閉会賛美歌、希望の賛美歌、152番です。
神様、どうか私たちを伝道の民として、どうかお作りください。どうか伝道の民としての担いをなさしめたまえください。そのために、主よ、どうか私たちの目を、そして私たちの耳を、そして私たちの口を、そして私たちの心を開いてください。この祈り、一言、主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。